大竹紳士交友録火曜日に隔週でご登場、政治学者の中島岳さんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
ねえ、うん、中島さん、うん、
はい、
見てました？補欠選挙のね。
もうじっくり見てました。はい、
ね、うん、結構いろんな候補者の方も出てましたね。
う
ん、
そうですね、まあ、予想通りのところと予想外のところっていうのが両方あって、まあ、非常に今後の政治の動きを見るにはこれをどう分析するのかっていうのはとても重要かなと思ってます。
ね、今日はその補欠選挙の結果と小池百合子都知事の未来、
はいはい、
というテーマなんですけどね。
はい、まあ、いろんな視点があると思うんですけれども、うん、ちょっとこれ政党別にですね、それぞれの政党から見てどういう結果だったのかっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですね。で、まずあの自民党ですけれども、まあ、全敗と3つとも取れなかったっていう、はい、そういう選挙なんですけれども、はい、僕は案外与党議員の中にこれ3つ取れなくてよかったっていうふうに思ってる人が多いんじゃないかと思うんですね。
なんでなんで？
で、どういうことかっていうと、うん、今ものすごい支持率が低いわけですよね。はいはい、でこういう状態で岸田さんが6月に解散をするなんていうことになるとですね、うんうんうん、自分の首がどうなるか分かんないとなりますよね。だから何としてもこう6月解散っていうのは避けてほしいと、うん、したらこんな今解散したら大変なことになりますよっていう状況が生まれてくれた方が、むしろ9月に総裁選っていうのをやって新しいリーダーになって、しかもメディアジャックをしますよね、自民党総裁選ということ でその勢いで選挙をやってくれた方が自分の首がつながるんじゃないかっていうふうに思ってる人が多いと思うんですね。
そういうことか。
なのでこれ3つ取れなかったっていうので少しこう良かったと思ってる人がいるんじゃないかと思うんですけれども、うん、結構ね、あの面白いというか重要だと思ったのは島根一区っていうところで、うん、はい、まあ、ここはあの立憲とそれから自民の候補者っていうのが、うん、対決をしたっていう、そういうところなんですけれども、はいはい、うん、自民党の票がですね、やっぱり出ていないんですね。うんうんうん、で、ずっと強い、まあ、保守王国と言われた島根なんですけれども、うんうん、固定票がですね、そのままちゃんと出ていないっていう選挙結果だと思うんです。うんうん、で、どうなってるかっていうと、その、自民の固定票と言われている人たちのうち、約3割が出口調査見てると立憲の候補に入れてるんですね。うん、で、しかも、投票率が低いので、これ、無党派層がいかなかったというよりは、自民党の支持者が行っていない。っていう可能性が非常に高いっていう、そういう選挙だったと思います。で、野党側のよく言うのは963っていうふうに言ったりするんですけども、うん、どういうことかというと、野党側が小選挙区制で小選挙区で勝つには、うん、まず自分たちの自陣営野党支持者を9割を固めろと、うん、はい、で無党派層の6割を取れと、うん、そして相手陣営の3割から票を奪えっていうんですね、うん、この963っていうのが揃うと勝てるっていうのがよく言われることなんですが、うん、まさに3割動いてるんですね、うん、自民党票の、うん、なので野党としては、まあ、一番いい形での勝ち方だったっていうふうに言えるんだと思います、うんうん、じゃあ立憲民主党が、まあ、もちろん3勝全部をしたわけなんですけれども、うん、これであの万歳っていうふうになるかというと、うん、明らかに立憲民主党が支持されたというよりは漁夫の利ですよね、これは、うん、
まあね、
ね、うん、自民党が転んだことによって何かこう、まあ、小選挙区制なのでやはりあの有力政党って強いですから、それであの転がり込んできた勝利ということができると思います。うんうん、で、あのじっくり見るべきなのはやっぱり東京15区での勝利っていうことなんですけども、はい、うん、ここはやっぱり共産党が下ろした、共産党が候補者を立てなかったっていうのは非常に大きくて、うん、やっぱり野党共闘っていうのが非常にこう有効に働いたっていう、そういうあの分析ができると思うんですね、うん、っていうのはですね、酒井さんが今回あの東京15区で勝ったんですけども、49,476票、約5万票なんですね、はい、で2位の須藤さんが29,669なので約3万票、うん、つまり両者の間に2万票の差があって勝ってるんですけれども、はい、共産党が前回ですね、あの衆議院選挙で比例区で取ったこの江東区同じ範囲ですね、で取った票っていうのは 24,159 票なんですね。つまり共産党の票が乗ってなければ、うん、普通です、あの単純な計算すると負けてたんですね、うん、なので、まあ、接戦になったはずだったんですね、うん、なので共産票が乗ったことっていうのがこの選挙区で圧勝したっていう、まあ、一つの大きな要因だったと思うんですね、うん、で共産党の側からするとですね、 自分たちが全部参選挙区全部出してないんですよね、うんうんうん、全部下ろしたことによって立憲が勝つっていう構図を作ったと、
うん、
でこれ衆議院の解散をやっても同じ通りにやるっていうわけにはいきませんよってなるはずですよ ね、
そうだね、
自分たちばっかり損をして立憲ばっかりが勝つ、うんうん、おかしいですよねと、うんうん、なので総選挙になった場合には選挙区のいくつかっていうのは共産党のを押してくださいね、うん、あるいは自公のやり方と同じですよね、うん、小選挙区では立憲の候補者を押しますよと、うん、その代わり比例代表は共産っていうような運動をさせてくださいねっていうのが当然共産党の側から出てくるので、うん、こういう調整が野党共闘としてできるのかっていうのが立憲には問われている、う
ん、なるほど
と思いますね、うん、でやっぱりあの大きく負けたのは維新だったと思います、はい、一番あの痛手が大きな維新だと思うんですね、うんうん、でこれあの長崎一区、これはあの立憲の候補者と維新の候補者が対決をしたっていうそういう選挙区なんですけども、出口調査のデータを見ていると無党派の7割が立憲に入れてるんですね。やっぱり維新は選挙地盤っていうのが関西以外はないですから、いわゆる無党派層っていうのを吸収しないと勝てないわけなんですけども、この肝心の無党派の人たちがほとんど立憲に入れていると。
なるほど。
じゃあ東京15区どうだったのかっていうと、東京15区も候補者立ててるんですけども、無党派の 10% ぐらいしか維新には入れてないんですね。ですからいわゆる無党派層っていうのに今回響かなかった。特に東京15区っていうのはあの自民党の議員さんのお金の問題、柿沢さんっていう人が辞めましたけども、はいはい、それがあった選挙なのに、うん、焦点をこう立憲民主党には投票しないでくださいっていうふうに馬場代表が言ったり、うん、立憲民主党ぶっ潰すみたいなことを言ったんですが、はい、これがまあ全く響かなかった、焦点の据え方を間違えたっていうことだと思いますね、うん、あるいは万博も響いてると思います、う
ん、なるほど。
でもう一つよく見ないといけないのは都民ファーストですね、う
ん、都民ファースト、はい、乙武さんですよ、
はい、
乙武さんだよね、
はいはい、広田さんですね。
ちょっとね僕もね結果を見てびっくりしたって
。惨敗、
はい、あの、うん、あの一番びっくりしたのはこの票の出方で、はい、5位当選、あ5位ですね、うん、はい、であの得票率が 11.51% しかないんですよ、うんうん、あのこれ供託金没収すれすれです。供託金って 10% 以下だと供託金没収なんですけれども、
あと 1%、
うん、でですよ、小池百合子さんが12日中9日間も選挙区に入ったと。
あ、そんなに入ってた。
そうなんですよね。
12日中9日間、
はい、かなり付きっきりに近いような、うん、そういう選挙運動をやった、うんうん、さらに国民民主党もついてるんですね、まあ、背景に労働組合がいると、
はい、
でさらに出口調査を見ていると公明党支持者の人たちも、うんうん、おおよそ全部がですね乙武さんに入れたというふうなデータが出てるんですね。
そうなんですか。
なのにこの票っていうのはちょっとびっくりしちゃったんですね、うんうん、それぐらい票が出ていないということになると思うんですね、うんうん、つまり小池神話みたいなものが完全に崩壊をしたっていうふうに言えると思いますし、まあプラスあのメディアでもそういうふうに報道されていることっていうのがやっぱり小池さんにとっては非常に大きな痛手だったんだろうな、これまで通りのような形にはならないだろうなというふうに思うんですよね。でこれがあの都民ファーストで、都民ファーストとやっぱり維新は非常に大きな痛手だっただろうというふうに思います。
都民ファーストってやっぱりその小池さんっていうと、はいはい、あれですか、やっぱり絵画館の前のところの木を、ね、うん、伐採して、はい、都市計画をなんかどんどん進めてるみたいなこともやっぱり大きく影響してるんですか、それとも別に要因があるんですか、
はい、うん、おそらく、まあ、あの一番大きなですね、小池幻想のようなものっていうのがさっと晴れたのがやっぱり今回あのこれ5月号の文藝春秋ですけれども、最側近と言われてきた小島さんという方がですね、こう爆弾告発っていう記事が出ましたね。これあの学歴詐称の問題について側近だった人っていうのが出したものなんですけども、
ワイロ大、ワイロ、ワイロじゃねえや、カイロ、
カイロ、エジプトのカイロ大卒業をしていないのではないか、
ちょっとわざと間違えましたけど
カイロ大、そうですね、はい、で、まあ、この問題であのもちろんこの小島さんはですね、うん、あの小池さんのこう学歴の問題について告発をしてるんですけれども、うん、非常に重要なのはなんでこんな告発に至ったのかなんですね、
はい、
どうやって小池百合子さんから距離を取り始めたのかっていうのを書いてるところは、うん、僕一番注目するべきところだと思うんですね、うんうんうん、 で前回4年前の選挙で小池さんが再選を果たしたと、はい、しかしそこから態度が変わったっていうんですね。小島さんはここでちょっと読んでみたいと思うんですけど、小池さんはその後、目に見えて変わりましたと、都民が決める、都民と進める、都民ファーストは情報公開から古い議会を新しくという改革路線から、自民党公明党都庁官僚と手を組む、都政運営に完全にシフトしたのですと、でそうやってですね、古い都政に逆戻りをしたと、で批判的な質問に対しては答弁の席にも立たず、答弁の拒否を繰り返すようになったと、で、まあ、そういうことからですね、全然こうついていけなくなったっていうんですね。実際にこの 都議会を見ている都民の人は少ないと思いますけれども、ぜひ見ていただきたい。国会と違い、野党の質問には、答えない小池さんの態度はもちろん、都民ファーストの議員もヤジを飛ばすだけと、さらにヤジに抗議をした、都議らは、訴訟まで仕掛けたりすると、まあ、こういうのを見ていてですね、自分はここから距離を取ったんだっていうふうに言ってるんですね。なので、僕たちこれから都議会、都知事選挙っていうのがありますね、はい、でやっぱり一回こう幻想を取ってみてですね、この8年間の小池党勢って何だったのかっていうのをちゃんと冷静に検証をするべきだと思うんですね、でこれをやってみてですね、一体これを継続するべきなのか、あるいは違う都政っていうのを考えるべきか、特に大竹さんが今おっしゃってくださった神宮外苑の問題、それの象徴だと思うんですね、ですからこれグリーンインフラというふうに言われている時代に、東京のそういうようないわゆる緑の問題、環境の問題っていうのをどう考えるのかっていうのは真っ先にちゃんと問わないといけない、ここが対立点としてイシューにならないといけないなというふうに思いました。
そうですね、はい、それもあそこを再開発することによって、はい、まあ、高さ制限も取っ払って、はい、130メートル級のビルが建つという話ですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、緑は伐採するし、はい、みたいなことで、
うん、
まあ、緑の少ないこの東京をなんかこう、はい、
うん、
なんか緑をなくしてまで、
はい、
こう金融的にっていうのか、うん、なんていうのかね、
はい、
なんていうのかね、うん、これを回していこうっていうのかね、はい、
そうですよね、だから全く真逆の政策だと思うんですね、うんうん、もうビルばっかりでもうこんなにビルいらないだろうっていうふうに言われていて、緑を増やさないといけないという時に、その緑の部分を潰してビルを建てようっていうのは、やはりこれ人新世って言われて、人間の力が大きくなりすぎていろんな気候変動とかが起きてるっていうのを世界的に反省している時ですから、都民としてどういうふうにこれを考えるのかっていうのは問われてると思うんですね。
あとなんかこう乙武さんの方もね、なんかあっち行ったりこっち行ったりして、で最後はこれ都民もなくなってファーストの会みたいなことになったわけだよね、
はいはいはい、
都民でもともとファーストっていうのはなんかあれだよね、
はい、
アメリカの、はい、アメリカンファーストっていう、
はい、
ね、
トランプさん、
トランプ、
はい、
ここから来たアメリカンファーストから、まあ、都民ファーストっていうふうにして、
はい、
だけど今回は、はい、都民も取って、
はい、
ファーストの会になっちゃった、
はい、
これが意味が分かんなくなっちゃったって、
もう全く意味不明ですよね、うん、まあ、巷では小池ファーストっていうふうに言われたりしてますけれども
なるほど、
何が第一なのかを明示しない政党名って、ね、はい、よく分かんないですね、
はい、はい、そっちのことも大きく影響したのかな
と。そうだと思いますね、ま
あ、小池さんの、ね、ことで言うと、うん、関東大震災の後に、うん、朝鮮人の方々が、ね、うん、虐殺されたことに関して、うん、まあ、異例の、ね、うん、意思を示さなくなったと、
うん、
っていうことに関しても、はい、毎年報じられていることですよね、う
んうん、その通りだと思います、
はいはい、今日は補欠選挙の結果と小池百合子都知事の未来についてお話しいただきました。中島武さんでした。また再来週お願いいたします。
ありがとうございました、はい。